愛と恵み富田も天皇とお様尊い皆をあがめ感謝します。この月はイエス・キリストが2000年昔にこの世に来られて私たちの救いの御業を成し下さったこの主を深く感謝し、また降誕をお迎えできることを感謝します。天の主よ、どうぞあなたご自身の豊かな恵みが全地に豊かにすがれますように沖縄中のすべての教会、日本中のすべての町々村々にある、乾村にある離島にあるすべての神様、教会が祝福されて今日の礼拝を捧げることができるように、またアジアの同じこの時間帯に礼拝を捧げている国々の地にも、特に迫害の中にあって自由に礼拝できない北朝鮮や神様、また中国の諸教会の信徒たちを今日も守り導いてください。この時間を見てにいだれ皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは聖書をご一緒に開いてまいります。じゃあ取り付けで読んでくれ。ヨハネの福音書第1章1節から5節まで。はい、今日はここからクリスマスの、アドベントからクリスマスへということで第1回目です。それで、言葉は神ということをご一緒に見ていきたいと思いますが、このマルコの福音書はですね、系図を省いて、バプテスマのヨハネの出現から始まります。そして、マタイはイエス・キリストの系図アブラハムまで遡ってユダヤ人の歴史を書いています。ルカはその対象がローマ人へ、医者らしく、そのルカはそのことを書いてあります。ヨハネはといいますとですね、創世記の一章の一節に遡り、キリストを明かするに宇宙的な、この書き出しから始まります。はじめにという言葉ですね。創世記の一章の中にも、はじめに神は天と地を作られたと、ここにはじめという言葉が今ヨハネの福音書の中に出てくるんですが、まさにこの宇宙的な書き出しである、あるいはそれは霊的な深い意味がそこにあるということをですね、考えながら今日はクリスマスに向かうアドベントのことをご一緒に見ていきたいと思います。イエス・キリストはどのような人物で、どのような神であったかということをですね、私たちはこの一章の一節から十八節までに、その書の全体の中にこれが含まれております。このヨハネ福音書をですね、ここを一緒にもう一度一節から五節までですね、ここは初めに言葉というところにですね、そこにキリストというものを入れて読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。言葉にキリスト、いいですか。さん、はい、はい、ありがとうございました。はじめに言葉があったという言葉というのは、これはロゴスとこう言いますね。このロゴスというのは、ヨハネの福音書が書かれた1世紀にはですね、ギリシャの哲学を通してこのロゴスという概念が、理解されていたということですね。だからイエス・キリストのことをロゴスとこの中では述べているんですが、この1章の2節の中にです、この方ははじめに神と共にあったという言葉です。はじめに神と共にあった、キリスト言葉とこう呼び替えて、見るとその意味が少し分かってきたのではないかと思いますけれども、 創世記の一章の中にですね、我々の神様はですね、我々の形に人を作られたということを書いてますね。我々、この複数です。これはここですでにこの三位一体の神様というのがどういう方であるかということがですね、この我々という言葉に記されています。三位一体というのは1たす1は2じゃなくて1たす1は1というふうになるというの、これが三位一体の考え方です。神様とは永遠から存在しているお方であるということです。まあ、このような宗教というのはですね、ある日悟りを開いて、でその人が、その宗教の教祖になるということがあるわけですけれども、キリスト教はですね、神様が、王であったと、イエス・キリストを王の王と私たちはこの呼ぶわけですけれども、それを呼んだためにこのローマはですね、皇帝は私以外のものが王であることはないと、私以外に王はいないということでですね、このキリスト教徒を迫害したわけです。まあ、日本でも戦前ですね、その天皇というものをその、まあ、神と荒人神とこの呼んで天皇を神様と信じさせようとしたさせたわけです。でこの当時のですね、日本のこう政府は神とキリストはどっちが偉いかということをね、クリスチャンたちにそのことをまあ質問されたと。神とキリストは誰が偉いのか、天皇以外に偉い人がいたら困る、だからそういうことをまあ問いただしたわけですが、長崎のクリスチャンの迫害です。この間の朝日新聞の中にこういう記事がありました。イエス・キリストを王として信ず告白するということ、そう踏み絵を置いてですね、これを踏み絵を踏まなければ、その殉教の死を、殉教の死に追いやられる。だから一人の少年がですね、そのイエス・キリストは私の王である、神様である、このお方を否定することはできないと言って、その少年はですね、この殉教していくんですが、その時ですね、彼が語った言葉はですね、お父さんお母さん先に天国で待っていますとこう言って、その少年はですね、この殉教の死を遂げたということです。私たちは神様とは永遠からの存在であるというのがこのヨハネの福音書が語るところですが、ヨハネの目標の中には私はアルファでありオメガであると、初めであり終わりなんだと、神様には初めも終わりもない存在であると、ここにですから初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、イエス・キリストは初めから神様である、神と共にあった存在であるということです。いわゆるそのことを強調しているわけです。私はしっかりとこのことをですね、この握って確信しなければいけないわけです。この初めに神様というのがどういうお方であるかということがですね、これが見失われるとこの私たちの信仰の土台が、その揺らいでしまうんです。初めに神様、神様は永遠から永遠に至るまでの神様であるということです。私たちはこの間2週間前ですね、60周年の記念会をしました。でその時にですね、外部から何名かの先生方をお呼びしたんですが、一人の方がですね、一人の牧師がね、その後集まりがあったんですが、30人以上の人がね、32人もいたってことは大変驚きと同時に素晴らしいというようなことを言われていました。ある先生の書いたこの40年記念誌を見るとね、30年の信仰の歴史を持つ人は私一人だけでしたという、そういう記事が40周年の中にあるんです。だから60年の間にこの32人の方々が継続して信仰を持ってきたというのは、これは非常に素晴らしいことだと思います。東京のある教会でですね、この信徒の信仰歴がどのぐらいあるかということを調べたそうです。この日本キリスト教団のですね、かつて東京神学大学の学長をされたその方が牧会している教会がですね、信徒を調べたらば2年8ヶ月だったそうです。 信仰歴はですね、2年8ヶ月で教会がですね、健全に育っていくことはできないんですね。詩篇の中で、18編の2節の中、ダビデはですね、神様とは私にとってどういう方かということを語るときに、主は我が岩、砦で逃れば私の神、大岩、酒どころ私の盾、私の救いの角、砦の塔。ダビデは神様というのはですね、そういうお方なんだ。我が岩、我が砦、隠れば私の神、大岩、酒どころ。だからダビデはどんな苦難の中であってもですね、この告白を彼はし続けた。何か問題があったらすぐに逃げるようなそういうものでなくて、神様は我が岩です。どんな試練があってもダビデが倒れなかったのは、この神様に対する正しい信仰の姿勢というものがその中にあるわけです。一章の3節見ると、すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この神様というのは永遠から存在してとの神様ですよ。ヨハネはそう語り、そしてすべてのものはこれに、すべてのものの創造者であるという、まあ、この言葉です。神様はすべてのもの、三節、すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかったということです。いつかの新聞にですね、琉球海運の社長の比嘉英二さんという、この宮古の出身の方で、私もロータリークラブでね、お会いして、いろいろお話ししました。この彼のですね、比嘉英二さんの前の琉球海運の社長は高校の同級生で、大城君というね、糸満出身の人がこの琉球海運の社長でした。で、この比嘉英二さんがですね、新聞に出ている記事をちょっと読むとですね、こういうことを書いてありました。天文学者のカール・セガンという人の言葉で、生命が発生する確率は、ゼロが20億個ぐらいついている割合であると。ゼロが20億、確率はゼロが20億個つく一つの割合であると。生命がですね、発生する確率。二つ目はこの彼の新聞記事ですね。進化論の木村という人の言葉でですね、この世の中に最初に発生する確率は1億円玉ぐらいで、連続して100個当たるようなものであると。生命が発生するというのはまさにそういう確率なんだと。偶然にできるとかそういうものではないんだと。そして、まあ、この記事の中にはですね、さらにこういうことを書いてありました。遺伝子情報が神の創造を証明している。遺伝子ですね、私の中に持っている遺伝子。フィンランドの科学者でマーティ・レイソラという人がですね、ヘルシンキ大学の教授ですが、彼がですね、遺伝子情報には非常に複雑で膨大で英知に満ちたものが偶然に発生したと主張することは困難である。私たちのこの遺伝子ですね、人の中にはそれぞれ持って生まれた遺伝子があるわけです。聖書は世界の始まりの言葉ロゴスがあったと記しているが、自らクリスチャンとなった理由の一つはそのことに気づいたと。この遺伝子の研究でマーティ・レイソンという人はですね、自分がクリスチャンになったのはこの遺伝子のまさにこのバランスよくできている、それを調べてくると、そこに神様というものを信じざるを得なかったと。あるこの日本の筑波大学の教授がですね、ちょっと名前ノートに書いてあったんですが、ちょっと忘れてしまったんですが、この方がですね、 DNA というものを調べていくと、ここには誰かこの人間を超えた偉大な力がなければ、この見事な DNA の配列は難しい。だからこの人は 誰か偉大な人が作った神様とは言わなかったんですが、言ってないんですが、この DNA を調べるとまさにそこに作られた神様の存在を知る。だからこの一章の撮影の中に、全てのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。私たちの世界にある全てのものは、この中には全てのものはこの方によって作られたと書いています。私たちも含めて、動物も植物も花も、全てのものはこの方によって作られたのである。美しい鳥を見るとですね、時々あのテレビでアフリカのこの美しい鳥の様子が映ります。その鳥たちを見るとね、まさにそれはある日漠然と突然として鳥が生まれたのではないと。そこに神様の存在、こんな美しい鳥たちを作った、そこには神様がいるということがわかる。ですから神様が作ったということを信ずることと、いや偶然にそこに鳥がいるんだと、そこに美しい動物がいるんだという見方ではですね、全然人生観が変わってくる。その美しい鳥たちを見て、なんと神様は素晴らしいお方だかなと、こういうふうに思います。詩篇の19編の一編の中には、諸々の天は神の栄光を表し、大空はその御手の技を示して、言葉があります。諸々の天は神の栄光を表す、御業を表して、ある人はここをですね、宇宙は神の全ての宣教師であると。この宇宙というのは神様が私たち宣教師となって、この世界の美しいものを、天地はそのことを示しているんだと。宇宙は神の優れた宣教師であると。だから宇宙を見るとね、天文学をしている人はですね、非常にあの神様を信ずる人が多いのはそういうところにあると思います。すべてのものは神によって作られた。このことを信ずることと、いや、じゃあ偶然にあの美しい鳥がいるんだというのを見るのとですね、すべてのものはこの方によって作られたという、それを考え信ずることとは雲泥の差が出てきます。4節見ると、この方には命があった、この命は人の光であった。光のこのロゴス、イエス・キリストはまさに命の受容者である。この方には命があった。本当の神様というのはですね、死なないんです。初めから永遠から永遠に至るまでですからね。釈迦が亡くなる前にですね、弟子たちが、先生、私たちはこれからどう生きていたらいいのかと言って迷ったそうです。釈迦も素晴らしい教えを、仏教という素晴らしい教えを説いたけども、しかし彼もまた死んだと。ルカの福音書の中に、イエス様が十字架につけられて墓に三日間納められて、そしてこの女たちがイエス・キリストを探しに来た。その時に御使いたちが、あなた方は生きた方を死人の中に尋ねるのですか、この方はもうここにはいない、よみがえられたという言葉がありますね。イエス・キリストは墓の中にずっと納められている。だったらば、よみがえなかったらキリスト教というのは存在しなかった。キリストはよみがえて、私は毎週日曜日のこの礼拝は復活のイエス・キリストをここが礼拝しているこの時間なんです。私たちはいつ亡くなるかわからないんです。私はこの頃ですね、何人かの方々の死に立ち会うこともありました。無料兄弟の会社の姉妹のですね、お父さん野原先生が、第一バプテスト教会の野原先生がですね、奥さんを連盟の住所に送って、で何時には来る、迎えに来るということで、待ってど暮らせど来なかったそうです。で近くにいた娘に行ってみたらですね、こう椅子に座ったまま、 心臓前で亡くなっていた。先々週ここに礼拝で講談をご用した千田先生がですね、帰ったら大変なことが起こっていた。それは前にこの教会に来たところの、今野先生というね、ご夫妻が、まあ、何年前でしょうかね、5、6年ぐらい前に、この教会に来てご夫妻で、合祀をしてくださいました。この今野夫人がですね、また同じように誰もいないときに亡くなって、また警察の検視があったと。野原先生も2日ぐらいそういうふうにあったということでした。2週間前に、福井先生のところ行ったら、そこでですね、私の同級生の前田という夫人がですね、牧師の奥さんが同級生ですが、この方も亡くなった。もう一人は大川先生の息子さんの45歳になる、兄弟ですね、学校の先生をしていて愛媛県にいるんですが、彼がですね、どっかの集会の通訳をして、それでちょうどお家に戻るときですね、胸が苦しくなって、でその車で、いる間に亡くなった。みんなで探しても見つからない。そしてやっと大学の駐車場にいたと。大変いい兄弟でした。私もよく彼知っててですね、2、3日前の新聞に同級生の大城純喜君というね、県庁で勤めていた兄弟ですけれども、まあ、彼も亡くなったという記事がありました。私は今生きてるけど明日は分からない。人間の一生というのは、創世記の5章を見るとですね、誰々が誰々を産んだ、そして死んだという記事がね、たくさん5章の中に出てくるんです。ある人はこれは無数の墓標であると、たくさんの墓標がですね、そこにある、産んだ死んだというね、これは私の人生だと思います。ヤコブはこれから何々に死に行こうとこう思って、そう私たちがそう考えてはいけないのです。私の命は明日どうなるかわからない。しかしこの方には命があった。この方には命があった。この命は人の光であった。この方は命であった。この方は私たちのように、いつこの世に生まれていつか消えてなくりゃいの存在ではない。この方には命があった。モーセがですね、エジプトに行って、そのイスラエルの民を解放するようにとこう神様が言われた時ですね、私はね、口下手でね、そういうことはできませんと、そのモーセはね、断るんです。で、私があなたを遣わす、だから心配しないで行きなさいって言ったら、彼はね、いやそう言ってもね、あのエジプトの偉大な力を持っているところの王様の前に行って民を解放せるっていうことは私はできないんです。そういう時に、じゃあ何と言えばいいでしょうかと言ったら、私はあってあるもの、アヤムだったアヤム、私はあってあるものがお前を使わすのである。神様というのはあってあるものというふうに聖書の詩篇の中にそのことが書いてあります。私たち次の瞬間がどうなるかわからない、明日がどうなるか私たちわからないんです。しかしこの方には命があった。神というのはあってあるものである。私たちは今あるけど次の瞬間はないということ、これが人間なんです。私も、まあ、この年になってきたら友人たちの死亡の広告があったりですね、うちの隣の同級生の中の男性は半分ぐらいもみんな亡くなっているんです。だから私たちはいつかそうなる。しかし神様はですね、この方には命があったというんです。命、神様の命は絶えることはない。始めから終わりまで永遠まで続く命、これが神様で、イエス様です。で最後にこのところを見るとですね、4節、この方には命があった。この命は人の光であった。 人の光であるということです。イエス・キリストはなぜこの世に来られたのか。聖書の中にですね、マタイは4章の14節から16節の中にイザヤの予言を用いて、イエス・キリストがこの世に来られる、そして彼は何のために来られるかということについて、イザヤの予言を、マタイはそのことを書いてあります。どういうことを書いてあるかというと、暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見た。死の地、死の陰に住んでいる人々に光が昇った。イエス・キリストがこの地上に来るときに、暗黒の中に住んでいる民は大きな光も大いなる光を見たと。この光は人工的な光ではないんです。電気の光とは違うんです。あの台風19号でですね、千葉でその鉄塔が壊れたり倒れたりしてですね、長い間この何ヶ月でしたか、3ヶ月ぐらいでしたか、その電気がつかない生活をね、千葉の方々はした。これはね、人工的な光ですから、何かあれば消えるんです。しかしここの中に、この方には命があった、この命は人の光であったと。人間の心っていうのは魂が病んでいるとですね、どんなに健康であっても、それは本当の意味で生きているということにならないんです。キリスト伝道会の毎月出ている新聞にですね、私は今年、行きませんでした。扁平足の足が痛くて行けなかったんですが、その時の講師がですね、近藤勝彦という 前にもこの方が講演してとても素晴らしい話をされたんですが、東京神学大学の学長をして今は教会の牧師をしている方ですが、魂の再建というテーマでね、説教をされた。藤井恵子先生から電話があってですね、僕が来なかったことを気づいて、気づかれて、電話をくださったんです。そしてその時ですね、先生自身もこの最後の集会に、この近藤先生の集会には出られなかった。そしたら先週来られた深谷春夫先生がですね、近藤先生のメッセージは燃えていたというね、そういう話をされて、すぐに CD を頼まれたとこう書いてありますが、この記事の中で魂が生き返ってくださ、魂が生き返らせてくださるのでなければ、本当の意味での魂の再建は不可能であるというね、これは、エレミア書を通して語られた。神が生き返らせてくださるのでなければ、本当の意味での魂の再建は不可能であると。魂っていうのが生き返ることができる。私の魂が生き返るためにはですね、これは神様の光が届かなければ、魂の再建はないというんです。人は心も魂も病んでいると、どんなに健康なであってもですね、それは安定しないんです。柏木哲夫というですね、その方も、書いた本も前に紹介したことあると思いますけど、この人のところにですね、淀川キリスト教病院、日本で初めてその、何でしたっけね、初めて何でしたっけね、ホスピスですね、ホスピスを日本に紹介した先生の本の中にですね、こういう話があります。一人の患者が、この淀川慶祝病院に診察に来られた。そしてこの診察をするとですね、この人は胃がんでステージ4だったそうです。もうステージ4って言ったら、もうこう治療が不可能である。その時この患者さんはですね、大きな会社の社長さんだったそうです。で、彼が医者に言った言葉はですね、先生お金はいくらでも積みます。どうぞ助けてくださいとこう叫ぶように言われたそうです。とかそれから3ヶ月後に今度社長は亡くなったそうです。霊的な魂が癒されること、私たちは終わりを迎えるときに人は何を耐えるか、 それは魂です。魂は癒されること、それが今ここに書いてありますところの、この方には命があった、この命は人の光であった。私たちの魂と心の中の届くことのできるものは物質ではなくて、それは霊です。神様の与える命の光です。イエス様は私たちに光をもたらすために来たと。ヨハネの福音書8章の12節の中には、私は世の光である、私に従う者は闇の内を歩くことなく命の光を持つのである。私が世の光ですよ。他の何者でもない。私が世の光ってこう言われた。私が真理であり道であり命であると言われたのは、世界中にイエス様以外にないのです。キリストの与える光は、私たちの霊と魂の中で働く。エペソの中には、このサタンは神の与える光を邪魔しようとする。いや、人間は猿から進化してきたのであるとか、人間には信仰よりも物の豊かさが大事なんだと、こう光を邪魔しようとする、妨げようとする、光が入れないようにする。しかしこの方はですね、ご説を見ると、光や闇の中で輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。イエス・キリストの与える光は闇のような心を持っていっていたとしても、それに打ち勝つことはできないというんです。このヨハネの福音書を読んでくると特徴があります。それは水とかですね、あるいは命とか光という言葉がヨハネの福音書の中にたくさん出てまいります。命という言葉を開いても、実にたくさんの言葉がヨハネの福音書の中にあります。だからヨハネは、イエス・キリストという方は、それは光をもたらすために私のところに来たのである。クリスマスは光であるということです。だから、まあ、教会のイルミネーションがもう先週から、光さんと勝男兄弟が一生懸命取り付けているんですけど、この時期はですね、町中がこの光に、こう満ちているんです。その光はまさにこのクリスマスにふさわしい、クリスマスは光ですという、そういうメッセージを街中に広げているわけです。光こそ希望である。私の心の中に光が入ってくることによって、イエス様の御言葉の光が入ってくることによって、私たちはそこに暗闇の心が追い出されて光となってくるんです。人が神となる宗教と神が人となる宗教、この違いがあると言われます。人間は一生懸命に神様と何か、救いとは何かと一生懸命に人間の側から求めます。しかしイエス・キリストは人となって天からこの地上に来られた。この違いです。キリストが世に来られたのは、人々を愛し、神様の愛と暗闇の中にある私たちの心を光は照らしていく。だから聖書を知っていること、イエス様を信ずるということは、そういう私の暗闇、それは死という暗闇が差し迫ったとしても、その闇に私たちは負けることがない。八節、最後見ます。彼は光ではなかった。このヨハネはですね、ご自分は、彼は光ではなかった。ただ光について証しをするために来たのです。すべての人を照らす、その誠の光が世に来ようとしていた。すべての人を照らす光がこの世に来ようとした。これがクリスマスなんです。だからクリスマスは、私たちがイエス・キリストはどうしてこの地上に来られたかということを、レント、アドベントはですね、それを 本当に祈りながら考えながらイエス・キリストの焦点を当ててイエス様の働きをね見ていく、そういう時であると思います。それでは賛美を持って、いきましょう。先ほどの賛美の歌いましょうか。クリスマスの賛美、諸人小鳥って